ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日24時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ深夜1時になりますけども、番外編は1時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。はい、ジングルをさ、またジングル特集やりたいなって思いましたね。うん、まだ編集してないのがね13本ぐらいあるんじゃない。うん、多分ね。ね、日向ゆかさんもね何本かありますし、うん、あ、佐藤潮さんも、あれ、佐藤潮さんからいただいてんのもあるはず。うん、佐藤潮さんいいよね。うん、ちょっと一個ジングル言っとく。佐藤潮さんのジングル、まあピンクカルカルではちょくちょく流れてますけどね。
私のパンツ見たでしょ。絶対見たと思うんだけどな。じゃあここでクイズです。今日の私のパンツは何色でしょう。ブッブー、正解はノーパンでした。ピンクカルカル。
ねえ、演技上手だよね。佐藤潮さんってね、漢字どういう字かわかります？佐藤潮の佐藤がね、シュガーお砂糖の砂糖ね、うん、で塩がひらがななんですけどもね、だからまあ砂糖と塩的なね、うん、佐藤潮っていう、これね、名前のセンスもいいですよね。うん、同人のさ世界ってさ、ちゃんと名前ついてらっしゃる方もいっぱいいますけど、なんか名前でちょっと ボケてるというかさ、面白い名前の人とかね、もういっぱいいてね、うん、あとそれ適当につけたんじゃないのっていうね、うん、名前の人とかね、いろいろいらっしゃってね、すごく面白いですけどもね。うん、まあ今度特集やりましょう。うん、どれぐらい？え、今120、130、まあちょっと、どのタイミングでやるか難しいね。年末かな、年末特番。うん、でもこれさ全部流すことは絶対できないから、うん、だって長いのって多分1分半ぐらいあると思うんだよね。ジングルって普通、どうかな、20秒とかそんなんが多いんじゃないかな。うん、ラジオ CM と一緒でね。うん、だからまあ全部はなかなか流せないかもしれないけど、まあランダムでずっと流し続けるのもね、うん、流しながら喋れば割と流せると思うけど、でもせっかくの声優さんボイスがまたエロかったりもするじゃん。うん、チュパチュパ言うジングルもいっぱいあるしさ、あんあん言うジングルもいっぱいあるしさ、そういうの考えると、うん、だから僕の声が、ま、混ざるよりもやっぱジングルさんの声だけで、聞いていただけるとね、いいかなと思うんですけどもね。うん、あ、村西監督のジングル言っとく。村西徹監督ね。
ピンクカルカルをお聞きの皆さん、そしてパーソナリティのカルカやサトシ君、村西徹でございます。 ナイスですね。ピンクカルカル。
まあこうやってね、たまに男性の声も来るっていうのもまあ面白いんじゃないかなって思いますけども、でもほぼほぼ女性じゃない？どうだろう。村西監督ぐらい。あ、昔のパラダイステレビのもう番組なくなっちゃったからな、ジャパネット裸っていう番組があって、裸社長からもいただいた声あったよね確か、ね。あとラジオラビートのね、水野先生も男だよね。まあ滅多に流しておりませんけどもね。そのあたりだけ？もしかして3人。あ、ケイママがオカマっていう。オカマはオカマか。ジャンル的に。どう？男性？あ、でもママ男か。だから1、2、3、4人、4人ぐらいかな？男は。というね、感じ。なんですけどもね。で、まあ、それはまたいつかやるとしまして、で僕京都旅行行ってきたってオープニングで今日話したんですけどもね。で京都旅行でさ、なんか僕さ、もう普段電子マネーばっかなんだよ。もうほぼほぼ、アップルウォッチでね、クイックペイで払うんだけどさ、っていうのが多いからさ、財布の中ってね小銭は入れておかないんですよ。ATM 行く機会があったら、その時に財布の中に入っている小銭は全部 ATM で貯金できるからね、入れちゃうし、あと家だったら、1円玉とかそういうのなんかこう入れるとこにバンって投げて入れちゃってね、とにかく財布の中には小銭を入れておきたくないんですよ。で今回もね京都旅行行くっていうことで当然財布の中の小銭は全部抜いていったんですけど、まあ、確か入ってなかったけどね、元から行く前日ぐらいはもう入ってなかったんだけど、でなしで行ったんだけどさ、でまあ特に何も思ってなかったらなくていいやっていうふうに思っててさ、でサービスエリアとか寄ってももうどこも払えるからね今時、電子マネーで払うし、クイックペイがダメな時は、アップルウォッチで行くならスイカで行ったり、あとはそれでもダメな場合使えないレジとかもいろいろあるからね、いろんな電子マネーとかでもさ、いろんな使える場合と使えない場合があるから いろいろで、でもうどうしてもダメな場合はクレジットカードで払う、でもう現金しかダメっていう場合、いうような場合はもう諦めて現金なんだけど、まあサービスエリアとかは よっぽどね、何らか何かで払える、最近は丸々ペイみたいなのも多いからね、そういうのもまあ QR コードで払うとかでも なんとかなる、ということでね、小銭は持ち歩かないんですけど、で今回京都行ったじゃないですか、で無理だったね、ちょっと失敗だよね。神社とかはお寺がさ、賽銭があるじゃん、あれがあーってもうすっかり忘れててね、もう別、もちろん賽銭でね、神社とか行きたいしお参りもしたいっていうこと考えてて、だから当然チャリーンってやって何かね、お参りしようみたいなことはあったんだけど、それとこれとはもう別の話として頭の中でなっちゃってて、もう結局小銭持ってってないじゃん。んで困ったね。やっぱりなんかさ、なんだろう、お賽銭をさ、なんか両替してもらうのってなんかちょっと違うような気もしちゃって、千円札入れろよみたいなさ、そんなことないんだけどさ、でもまあ心よく両替してくれたからいいんだけどさ、っていうのがあって、あれ結構苦労しましたね。ね、賽銭とかもまあテレビでなんかちらっと見たんだけど、 電子マネーで払えるとこもあるみたいね、お賽銭とか。すごいよね。うん。中国人向けにさ、QR コードの電子マネーで払えるとこもあるみたいでさ、すごいなって思うんだけど、うん、でも、そうしてくれると僕もありがたいんだけどさ。うん。で、まあ、いろんなお店にね、京都で行ったんだけど、どこでどの電子マネー、電子決済が使えるか全く分かんなくてさ、最近多すぎるじゃん？まるまるペイ。ね？もう、本当にいろんなペイが出てきてね、まるまるペイが出てきてね、レジ横のさ、表示されてるところは、まあ表示されてるけど、まるまるペイ、まるまるペイ、まるまるペイっていっぱい書いてあってさ、で、まあ、クイックペイは、フェリカータイプだから、まあちょっと別物だと思うね。エディとかあの系列だと思うんだけど、QR 決済系がさ、もうすごい数じゃん。で、そのアイコンがブワーって並んでってさ、あれ、まあ見るのもめんどくさいんだけど、まあでも貼っててくれればまだいいよ。でももう多すぎるからか知らないけど、貼ってないとこもいっぱいあってさ、でも明らかにこうフェリカ対応のね、機械が置いてあるわけで、で、あ、クイックペイ行けますかって言うと、ああ、ちょっとうちはダメなんですよとか言われたりさ、するけど、もうあれだけあるせいで、その表がないのが困りますね。うん。ね。本当はクイックペイで払いたいんだけど、払えなくて。で、結局、何も使えないとこもあるわけよ。ああ、ここ電子マネーの機械置いてないなっていうとこあってさ。で、レジチラッと見て、ああ、クレジットカード通す、溝もないなとか思うとさ、うわ、現金かってなるじゃん。だからもう僕ね、電子マネーのせいで小銭がどんどん嫌いになっていきますね。うん。うわ、また小銭出るよ、みたいなさ。ねえ。そんなんダメなんだけどね。だから、まあわかるよ。クイックペイとかさ、導入すると多分何らか多少なりとも手数料取られるんだよね、お店が。クレジットカードもそうだけどさ、クレジットカードでも、いくら安くて 2.25 ぐらい取られる、多分払いたくないじゃん、お店からしたら。だったら現金の方がいいって思うんだろうけどさ、でも入れてほしい。僕電子マネー使えないから買い物やめるってこともあるからさ、小銭持ちたくないから、ね、だからあれもっとね、どうにかなってほしいな。あの手数料がなくなってくれればな、店もみんな入れるんだろうな。ただどこにもメリットがなくなっちゃう、電子マネー扱ってるのも。あれ、電子マネーって何？電子マネーの会社っていうのはやっぱりお金がいっぱい動くから運用できるっていうことでみんな多分導入するんだよね、きっと。いろんな何々ペイとかさ。例えば、あれを導入しなかったらもうゼロはゼロじゃないですか。で、あれを導入することによって、まあ手数料で儲けようっていうのも多少あるかもし、まあ多少じゃない、結構あるか、結構あるだろうけど、ただそれよりも、1000万がね、こう、たとえ銀行口座とそのお客さんの間のその決済事業者だったとしても1000万円の金がこう動くわけね、1ヶ月ぐらい、まあ、2ヶ月ぐらいの間に。ということは一時的にそこの真ん中の業者にあるお金がね、時間があるわけで、それが、1人2人3人も何十万人とかいう利用者数になってくると何億っていう金がこう動くわけね。そうすると真ん中の業者は何億っていう金が、たとえそれはそのままなくなるお金だったとしても、それをお金をローンの方に回せるわけね、きっと。お金を貸すことができるようになるわけですね。そのお金、常に動いているお金ではあるけど、何十億っていうお金はその真ん中の会社が常に持っている状態になるわけで、でそのお金をまた運用できるっていうことで、そっちでね、こうまた利息とかで儲けることができるっていうことでね。それが全てじゃないよ。いろんなサービスへの置き換えがある わけだけどね、いろんな、まあ、コンビニであったりとか、まあ、いろいろあると思うけどさ、だからまあそれでもいいからもう小銭ね、あのもう手数料もなるべく低くしていただいて、小銭を使わないといけない時代にね、使わなくてもいい時代にしてほしいね。もうこっから何十年も経ったら、昔はねこの100円玉っていうお金っていうものがあってね、これをみんな使っていたんだよっていう時代が来るのかな。こういうのあっという間に来るからね、来るときはね。だから自動運転も早いと思うけどね、あっという間に来るんじゃないかなと思いますけども。さあというわけで、まあ今日はこんなところかな。まあそのうちね、ジングル特集やりたいなと思いますんでね、また、これからもピンクカルカルを聞いていただけたらと思いますけども。というわけで今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。